ゆうこりん。
たまこんにちは。
はい、たまこんにちは。
あ、テッシーとの初めての絡みですね。
ちょっと絡みづらそうな感じですがね。
なになに、
ちょっと絡みづらそうな感じ。
そんなことない、全然、はい、ありがとうございます。ゆうこりんコールをいただきまして、
ちょっとね、宮本さんリスペクトで呼んでみました。
ありがとうございます。今日はですね、国領駅に来ておりまして、この時期が来たなというね、恒例のイベントなんですが、縁側フェスタ2019開催しておりまして、お邪魔しております。
はい。
場所はですね、国領駅出て右に、歩いていただきますと、コクティという建物がありますが、そこの2階アクロスの中で、こちらがね、会場となって行われています。国領駅からは徒歩1分ほどですのでね、お近い方もいらっしゃるかと思います。で、この縁側フェスタなんですけれども、毎年ね、街角レポートでは取材をさせていただいてまして、もう年々進化を遂げられて、本当に市民の方を巻き込んでの楽しいイベントになっているんですが、今年はどんなイベントになっているのか詳しくお伝えしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。今日はですね、お話を伺うのが調布市市民活動支援センター運営委員長であり、また、調布子ども協力隊の隊長でもいらっしゃいます江尻京子さんにお話を伺っていきたいと思います。江尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まさに11時、先ほどね、このレポートが始まった時に、子どもたちが列をなして募金箱を胸に抱えて、このね、アクティ、アクロ、あ、コクティのね、アクロスを飛び出していったところだったんですが、今年のね、縁側フェスタ、また縁側カフェ、どんな内容になってるんでしょう。
はい。縁側カフェというのは、ここ縁側っていうことで皆さん割合に愛称で呼んでくださったりしていることもあるんですけれども、今日は調布子ども協力隊というイベントをやっていまして、これはまあ親子で事前に申し込んだ人たちが楽しめる、そんなイベントになっているんですけれども、それ以外にも、ぜひですね、皆さんに市民活動センターの方に足を運んでいただきたいということで、コーヒーを飲んだりとかお茶を飲んだりとかしながら、まあ、カフェのような感じで市民活動のことを考えていただきたいというようなことで、企画したようなものです。
ということでね、数多くの市民活動をされている団体が集まって、またそのね、活動を、子どもたちも体験するというような内容になってるんですよね。で、今日ね、今日も去年もですけど、結構子どもたちの参加すごく多いですし、この子ども協力隊っていうのは2年前にできたというふうに伺ったんですけれども、まあ、どんな目的でこの調布子ども協力隊でできたんでしょうか。
はい。ここのですね、市民活動センターの中で、アンケートを取ったんですね。で、市民活動センターの中にこう関わって活動したりとか、市民活動をしていますかっていうようなアンケートだったんですけれども、実は30代40代の人たちが、市民活動していないとか、それからまあ町のことは興味あるんだけれども、なかなかきっかけがないというような方が多かったんですね。それで30代40代の人たちを引っ張り出すには何があるかなということで、皆さんみんなで考えた結果出てきたのが、実は子どもたちと一緒に参加をしてもらおうということで、この調布子ども協力隊を作りました。その中で、お父さんやお母さん、もちろんおじいちゃんおばあちゃんも一緒にですね、参加をしてもらって、それで調布の町のことを一緒に考えてもらいたいというような趣旨で、まあ、これが誕生して、そしてまあ今日まで続いているというようなものになります。
なるほど。ということで、今回のね、この、縁側カフェも親子で参加ということで、申し込みもね、親子で、申し込みという形だったんですよね。なんと申し込み受付がね、開始してから24時間で満員御礼になったと。なんと親子40組ってね、結構多いかなと思うんですが、すごい好評だったんですね。ジュさん、
おかげさまで、今回3回目になるんですけれども、3回とも参加してくださっているという方もいらっしゃいますし、それから今回、まあ、2回目3回目になるような、保護者の方はボランティアで、活動側の方って運営側の方に参加もしてくださっているというようなことにもなってきましたので、まあ、子どもたちだけではなくって、親の皆さんにも楽しんでいただけるようなものになってきたかなというふうに思っています。
もうまさにね、目指しているところに少しずつ、大きく近づいていっているような感じですね。そしてじゃあ具体的にね、今日のアクティビティなんかもご紹介していただきたいと思うんですけれども、お子さんね、今日私もちょっと先ほど見たんですが、班に分かれています。班に分かれてそれぞれ5つのミッションをクリアしていくというのが課題になっているんですけど、結構5つのミッションいろいろ面白そうですけど、大変なのもありましたよね。私先ほど見てきたのはグローバル体験で、 飛び田急駅から東京スタジアムまで外国の方に英語で道案内をするという体験をされていて、すごいなと思ったんですけど、結構難しいなとも思ったので、結構難しいのも多いですね、ミッション。
そうですね、難しいのも多いんですけれども、それぞれの団体さんは、子どもたちに向けて、子どもたちができるようなプログラムと、あと優しい言葉で工夫してくれてますので、グローバル体験も大変で難しいんですけれども、少しでも、外国の方と交流ができるようにというようなことで考えてもらってますので、多分大丈夫です
他にもね、例えば私も以前、街角レポートで取材させていただいたんですが、スポーツ吹き矢とか、他にも、ハラハラドキドキパニックタワーということで、こちらは蟹山の団体さんが、先ほど私が見たところで言うと、いろいろとこう、なんていうでしょう、枝とかを持ってきてね、ビニールシートを引いて今みんなでやられてるんですが、これはどんなものなんでしたっけ。
これもですね、蟹山、地域地蟹山冒険クラブの皆さんが参加をしていただきまして、で、蟹山で取った枝をこちらに持ってきてもらって、それを時間を決めて、用意どんで、グループをいくつかこう分けまして、で競争しようというような形のものになっています。
なるほど。そして先ほどね、ちょうどレポートが始まった時に子どもたちが元気に飛び出していった縁側ファンドの街頭募金のね活動、そしてガイドヘルプの体験もあるということで、これは視覚障害の方をこうガイドするような体験というふうに伺っています。
そうですね、なかなか目の見えない方で、一緒に活動するっていうチャンスもありませんので、こういう時に、しっかりと、どういうふうなヘルプの仕方をすると危険がなくって、で一緒に安全な街が作れるかなっていうようなことを子どもにも体験してもらいたいというようなことで、お願いをしたというようなことになります。
なるほど。こうした、ね、5つのミッションを子どもたちはクリアをして、そしてお昼を、ね、迎えていくということなんですが、なんと今回親子で参加、その、ね、親の方、大人もミッションあるというふうに伺ったんですが、どんなミッションになってるんですか、こちらは。
はい、お昼ご飯は子どもとそれから大人は別々に食べることになるんですね。それまでは親子一緒に活動するんですけれども、で午後になりましたら別々になりますので、その時に親の方は、一緒に活動した、グループ班の人たちと一緒にご飯を食べます。でご飯を食べた後に、小さなシンポジウム、ミニシンポジウムを行いまして、でそれをちょっと聞きながら、これから何かできるかなとか、市民活動ってこんなもんだなとか、あこんなことが、今日の感想としてあるのかなっていうようなことをお互いに、話をしながら、なんか次の一歩、半歩でもいいんですけどね、なんかそんなものにつながるといいなというのが、ミッションということになってます。
なるほど。だし、ね、子どもたちは結構知らないもの同士でもすぐに仲良くなれたりしますけど、ね、大人の方だと初対面だとちょっとまたね、どうしようかな、話すのどうしようなんていうふうになっちゃうと思うんですけど、そこもじゃあミッションということで話していただくということになってるんですね。なるほど、わかりました。今日はですね、先ほど9時30分からこの調布子ども協力隊のスケジュール始まりまして、子どもたちは入隊式を終え、今ちょうど5つのミッションにチャレンジしている最中なんですよね。で先ほどね、私はこうね、レポーターということでいろいろ見させていただいたんですが、市民の皆さんも見たい方いらっしゃると思うんですよ。こうやって子どもたちが一生懸命頑張っているところ、親子で頑張っているところ、今日このレポート聞いてちょっと見に行きたいなという方はどんな参加方法がありますか。
はい、最初に申し上げましたカフェなんですけど、縁側カフェなんですけれども、こちらはオープンですので、どなたでも参加していただくことができます。で、子どもたちはいろいろ活動していますので、皆さん自由に見ていただきたいという気持ちもあるんですけれども、でも子どもの参加を大事にしたいと、活動参加を大事にしたいということがありますので、ツアーという形で、ガイドがついて見ていただくということになります。で、最後がですね、12時10分スタートを今予定しているので、今まだ申し込み大丈夫だと思うんですけれども、ちょっと早めにおいでになっていただいて、それでカフェの方で、ツアーに参加したいと申し込んでいただければ出ることができます。でそれ以外にもツアーが終わった後には今度は切手を寄付をするための体験というのもありますので、まずはカフェに足を運んでいただければと思います。
ね、毎年美味しいコーヒーも振る舞っていただけるね、縁側カフェも本当に、アクロスの、ね、中入っていただいたらすぐに受付ありますので、そちらにまず立ち寄ってくださいということでした。そして最後にエンジェルさん、今日ね、この縁側カフェっていうのは、まあ、イベントとしてあって子どもたちいろいろミッションをやると思うんですけれども、今後ってこれはなんかこう今後もこう定期的に続いていくですとか、そういった予定とかってあるんですか？
はい、これがですね、私たちもこんなにあの子どもたちとか、それから保護者の方に受け入れてもらえるんだということと、まあ、生き生きと参加している、子どもたち、それから保護者の方たちのお顔をこれまで3年、まあ、今年3年目ですけど見てきまして、これは今後も続けていきたいというふうに思っています。で、子ども、調布子ども協力隊は、この市民活動センターの縁側フェスタという事業の一つとして今やっているんですけれども、今後はこの縁側フェスタから少し飛び出まして、調布子ども協力協力隊という一つの組織として独立した団体として、いろんな方たちに協力していただきながら続けていきたいなというふうに思っていますので、放送を聞いた方で一緒に何かやってみたいなとか興味あるなということは、今日ぜひカフェ堂にまずおいでいただきたいなと思っています。
ということで、ではね、これから年に1回ではなく、こう定期的に年間で活動していく、そんな、ね、チームになれるようにということで一歩を踏み出されているということです。子どもたちも、ね、新しいことにチャレンジしたりとか、社会に役立つ活動を知って、この地域に根ざした、社会活動家に、ね、なっていただくための一歩ということなんですね。ということで、そんな本当に大きなきっかけを作る縁側カフェにお邪魔しました。今日はね、3時までやっておりますので、ぜひ国領駅、徒歩1分ですので、コクティの2階アクロスに足を運んでいただければと思います。ということで、エジラさん、お忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ぜひ皆さん、今日はね、お天気もいいですので、2月最後の日曜日、子どもたちから元気をもらいに遊びに来てみてはいかがでしょうか。ということで、縁側フェスタ2019縁側カフェの会場からお届けしました。
はい、ゆうこりん、ありがとうございました。いやー、はい、なんかね、今、うん、放送中も聞こえてたんですけど、周りかなり今、はいはい、にぎやかな感じですよね。
そうなんですよね。子どもたちが小学校3年生以上のお子さんがということで、はい、結構さ、恥ずかしがってね、こう喋らない子とかもいるのかななんて思ったんですけど、みんなすぐに打ち解けて、結構大きい声で笑ったりとか、一緒に、ね、話しながら、ミーティングじゃないですけどね、したりとかしているので、本当に賑やかな、そんなね、この会場になってますよ。
いや、本当楽しそうですね。ちょっと僕も参加してみない、見たいなと思うぐらいの賑やかさです。
本当にね、見てるだけでもね、元気をもらえる、やっぱり子どもたちの持つ力から不思議だなというふうにね思いました。今ちょうどね、縁側フェスタの、縁側のファンドですね、募金、街頭募金からね、子どもたち帰ってきました。
あ、どうですか、みんなニコニコしてますか？
うん、ニコニコしてます。うまくいったかな。なんかでもちょっと募金が入ってるみたいですね。
お、すごいですね、早速、
うん、ジャリジャリジャリって音がしてます。
みんなのね、努力の結果がね、この後も見れるということで、はい、はい、ということでね、今日はありがとうございました。
はい、
はい、ということで、本日は畑野優子レポーターが、調布市市民プラザアクロス市民活動支援センター、コクティ2階ですね、こちらにあります縁側カフェから届けてくれました。以上、街角レポートのコーナーでした。